クリスマスおめでとうございます。今読まれたピリピ人への手紙2章の箇所はパウロが描いたクリスマスの物語とも言われます。私たちは小さい時からより賢く、より強く、より早く物事を成し遂げられる、そのための競争へと駆り立てられています。学校時代は偏差値を高くすることに、社会人になると出世を目指すというのが人情です。しかし今日読まれたクリスマスの物語の核心とは、父なる神と共に世界をお作りになった神の御子が少女マリアを通して人間となって、最初の住まいは貝場桶であった。その理由が、宿屋には彼らのいる場所がなかったからとしか書いてない。簡単に言うと、誰からも相手にされずに、マリアとヨセフは家畜小屋でイエス様の出産を迎える必要があった。宿屋には彼らのいる場所がなかったから。創造主はこの社会に居場所がない人の仲間となる、そのためにご自身の御子を使わせて世界を内側から作り変えようとされた。聖書に記されているストーリーは、とにかくイエス様は人間となる前からいたんだ、キリストは人間となる前から父なる神とこの世界をお作りになった方、イエス様のお父様は天の父なる神で、お母様は母マリアなんです。だから必然的に処女降誕じゃないとですね、処女から生まれないと、いわゆる純粋に神の啓示を受け継ぐことができない。でもそれにしても、なんでわざわざね、生まれる場所をですね、貝場桶なんていうところを神様は選ばれたんだろう。それは私たちの発想を根本から変えるためです。そのことを歌っているのがこのピリピ人の手紙なんですね。何事も利己的な思いは教会からすることなく、へりくだって、ね。で、キリストのうちにあるこの思いをあなた方の間の分抱きなさいと言って、6節から、キリストは神の見姿で現れるので、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。これは初代教会における最も古い賛美歌だと言われるキリスト賛歌なんです。なかなか訳し方が難しいんですが、あえて言うとですね、6節、キリストは神の見姿で現れるからこそ、現れるので、神としてのあり方を、また神と等しくあることに固執しようと思うことはなく、私たちの周りでね、妙に自慢したがる人がいるかもしれない。自慢したがる人ってのは大抵セルフイメージがとても低いですよね。だから一生懸命自分を強く賢く見せようとする。本当に 自信のある人、自分を大切に思っている人は減り下ることができるんです。キリストは神と等しくある方なのに、でも御子として子として父なる神に従う。だから父なる神は創造主、私はそれに従う者としてご自分を低くすることができた。しかもご自分を虚しくして惨めな犯罪人の姿にまでなった。教会に来る人はみんなキリストは十字架にかかったってことを知ってる。だけど不思議だよね、十字架にかかった方をなんで神として崇めるんだ。当時はありえない考え方で、しかもイエス様は十字架にかけられた時に人々からあざけられ罵られた。どうしてそういう状況に耐えることができるかっていうと、あえて言うとご自分が神の御子であるっていう確信を持ってるからこそあざけりに耐えることができるんです。私たちはどうして人の批判にそうも傷つきやすいかっていうと、やっぱりね、自分をダメだと思ってるから、ダメだと思ってることを輪にかけてて、お前はダメだって言われるから腹が立つんで、本当に自分が神に愛されてるものだとしたら、ね、言う方がおかしいなと思うことができる。そして私たちがクリスチャンとして生きるっていうのは、自らを低くして、ね、いわゆる自分を低くするという姿に習うことなんだ。それにしてもこの箇所ですね、なかなか誤解されるのは3節のところなんですけどね、互いに人を自分より優れたものと思いなさいって。でもね、人間みんな能力の差があるでしょ。もう能力の差は明確なんですよ。それをね、相手の方が能力があると思いなさいと、それは無理ですよ。これは何を言ってるかっていうとね、実はちょっとここに書いたんですが、互いに、ルカの福音書14章7節にあるんですが、結婚式に招かれた。で、自分から神さんに育っちゃった。で、その後でですね、世で尊敬されている人が来てですね、あなたは神様から下座に移された。そんなことになると恥ずかしいよね。だから、最初招かれた時は下座に行くんだよって話があるんですよ。要するに、言われていることはですね、互いに人を自分より優れなものと思いなさいっていうのは、相手が、ね、自分の目の前の人が神座に座るべき人で、私は下座にあって、また自分は給仕する立場にあるんですっていう生き方を考えなさいということなんです。あなたに与えられている能力は人に使えるためなんです。ただこの世界ではね、例えば英語ができるできないかでさ、えらい偏差値が違ったりなんかするよね。多くの人をね、僕のことを誤解してですね、高橋先生はね、ドイツ語も英語も不自由なくですね使えるなんて言う人がいるのが、これとんでもない間違いでね、自慢じゃないけど、自慢じゃない、実は全然自慢じゃないね、高校生の時にですね、何が平均値を下げたかって英語なんですよ。いくらやっても英語は成績上がらないんですよ。だからね、そのまま北大に立って入ることができなかったんで、1年かけて勉強し直して入るってことになった。でもね、僕は外国人と話したかったんだよ。ね、また外国に行ってみたかったんだ。で、結果的に英語を通してコミュニケーションを使いしたいと思って、結果的に文法めちゃくちゃだけど映画を通じさせる。大学に入って僕はかなりの部分ほとんど U 取れたんだけど、どうしても U が取れないのがあった。ドイツ語、 これもうね、なかなかなんであんな面倒くさい文法があるんだろう。でもドイツに行ってコミュニケーションを取りたいと思って、そしたらできるようになっていくわけですよ。大体言葉でもって外国語できるかどうかでさ、能力を測るなんておかしな話だよね。単なるコミュニケーションの手段なの。大切なのは人にお使いする、人とのコミュニケーション関係を作ろうと思って、それでとにかくこの人と話したいって思ったら結果的に英語なんかできるようになるんですよ。ところが私たちはついついですね、いや私はできなくてあの人ができるとか言ってですね、自分の立場、互いに人を自分より優れたものと思いなさい、私の出る幕じゃありません、何言ってんだよと。目の前にコミュニケーションを取りたい人がいたら下手でも話すんだよ。たらできるようになる。すべてそうです。目の前にお役に立ちたい、また目の前にね、この仕事を通して人に貢献したいと思ったら結果的にあなたの能力はそれについてくるんです。大切なのは人にお仕えしたいということです。だから能力があればあるほど、要するに使い勝手がいいっていうだけの話で、だから自分の能力を存分に生かしましょうっていうのが本来の姿なんだ。で、目の前の人を自分の神座にいるべき人だと思ったら徹底的に自分の能力を使って、ね、出し惜しみせずに使うことができる。でもこの世の中でですね、一生懸命人にお仕えしようとするとどういうことになるかというと、余計な世話だとかね、私のことに入り込みすぎるだとかですね、いろんな問題になったり、また圧力が生まれたりなんかするんです。そういう人の評価なんか恐れずに、とにかく私が必要とされるんだったらお仕えしますっていうことですね。で、キリストはそこにおいてなんと、ね、この世界の罪をあがなうっていう目的で十字架の死にまで従われた。その結果としてどうなったかというと、それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えた。それはイエスの名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するため。徹底的にどん底まで行ったら、神はこの方を高く上げた、復活させた。そして面白いのはね、もともとの原文ではイザヤ書の45章ではね、神にね、ただ主にだけ正義と力があるって書いてある、そのイスラエルの神ヤーウェの名をイエス様に与えて、イエス様はヤーウェだって言ったんです。イエス様は主だ、イエスは神だって言ったんです。これが世界をひっくり返したんです。イエスは徹底的にどん底まで人に仕え切って、そして犯罪人の仲間になって、人の罪まで負って十字架にかかった。その結果として神はこの方を高く上げた。で、私たちはイエス様に正義と力があるということに信頼して、とにかく徹底的に自分を低くすることができるっていうのがここに書いてある不思議なんです。ただこの後ね、ちょっと書いてあるなかなかきついことが次書いてある12節、こういうわけですから愛する者たちよ、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけではなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさいと。 なかなかね、これがちょっと困っちゃうんだよね。翻訳の問題なんですが、私たちは教会でいつもね、私たちが救われるってことは一方的な恵みなんです、ね、人間の努力ではありません。ところがなんかここのところ努力したよって書いてあるような気がしますよね。これはなかなか翻訳の難しさです。でもここで書いてあるのは、あなた方がいつも従順だったよね。だから私がいる時じゃなくていないと、今もその従順の姿勢を保とうよと言って、そして恐れおののいて自分の救いを達成しなさい。これどういうことかというと、救いっていうのは何かっていうね、この文脈では神がキリストを高く上げてくださるということなんです。つかみ取るんじゃなくて、どん底まで行ったら神が高く上げてくれるんですよ。でクリスチャンの努力ってのは本当に変なもんでね、いかにどん底に行くか、いかに低くすることができるか、低くなったら神は高く上げるっていうのが聖書に書いてある論理なんです。ところが私たち一生懸命ね、信仰を強くしてとか、自分の体を知った激励してとかね、いう形で考えるんだけど、そうじゃなくて本当にですね、人に使え、神に使えるって形でどん底まで行ったら神は高く上げてくれるって言ってる。救いとは何かっていうと、救いを達成 しなさいとだけ書いてある。救いを達成しなさいっていうのは、忍耐しなさい、待ちなさいね、わけの分かんないことがあってもその時を待ちなさい。神はあなたにちゃんと答えて、あなたを高く上げてくださるから。だから高く上げる、上がるための努力じゃなくて、人に使えるための、どこまで低くなれるかってこと。もうちょっと言いやすく、分かりやすく言うと、世の中をね、本当に私たち生きにくくするのはやっぱり強がりなんですよ。かっこつけ、強がり、自分を、まあ確かにね、最近転職サイトなんかとやって、いかに自分を高く売るかっていうのをね、そういう競争をやってるんだけど、まあそれは転職の時はそれは仕方がないんだけど、でも私たち人との関係では基本的に、私に与えられている能力は人に使えるためのものです。そしてどん底まで降りてったら神様は高く上げてくださるんだよっていうのが、このピリピ書に書いてあること。クリスチャンというのはそのキリストの生き方に習う、とにかく自分を低くする、へりくだる、人にお仕えする、能力があればあるほど、ね、それを出し惜しみすることなく人にお仕えする。いろんな問題が生まれたとしても、問題のただ中に入る自由、自分の心地よい空間を飛び越えて争いのただ中に入る。でこのように低くなるっていうと、まあ一般的にね、よく言われるのは、こう貧民街だとかですね、本当にこの世の見捨てられた人の中に入っていって、そしてお仕えする、それは本当に素晴らしいことですね。そうできたらいい。でも人それぞれの飯があるんですよ。僕はね、証券会社で結構苦労したんだけど、ね、仕事は仕事で訳の分かんないところに置かれるし、やりたくない仕事が回ってくるんだよ。でもそういうある意味で、そんな役割でも自分は引き受けて、これが神様の望むことだと思ったら、そんな役割でも引き受けましょうっていうのが、自分を低くするってことです。だから僕はたまたまね、10年間いわゆるこの証券会社に勤めて、それから牧師になったという中で、いつも思うのはね、人にお仕えするっていうのは、こう福祉事業に入る、僕はそういう歩みじゃないからね。でもいわゆるこの世の中でビジネスの最前線って言ったって、そのビジネスの最前線において人に仕えることを実践する。私はそこでキリストに仕えるんだ、ね、 人が嫌がることを私は進んでやることができます。自分の損得感情を超えて人に使えることができますということが、実はビジネスの世界だって求められている。で、最後に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせることをこなせてくださる方っていうのは、神様一人一人に独自の導きを与えるんです。たまたま僕の場合はね、そういう貧しい人々の間に入ってっていうよりは、どっちかというと今使命に覚えてるのは、ビジネスをやってる人だとか仕事で苦労してる人の寄り添いながら、その仕事の中でどうやって神と人に仕えるか、キリストの姿に習うことができるか、これは僕にとっての飯、皆さんにとってもそれぞれの飯があるんです。なんかパターン化せずにね、はっきり言うと自分にとってどう考えても損なんだけどね、わけの分かんないところに置かれてね、批判の対象にされるかもしれない、そういうことを乗り越えてね、キリストが人に使えるものとなった。人に使えるってのは、今言ったようにビジネスの世界でも使えることができるし、あなたの隣人との関係でも使えることができるし、また家族の中においてもできるし、私たちは自分を高くしようと思うんじゃなくて、徹底的に自分を低くして、そして人の悩みに寄り添い、また葛藤を味わっている人に寄り添いながら、そして共にそこにおいてキリストにある希望を語り合うことができる。とにかくこの世の中は高く上がろうっていう努力をするんだけど、クリスチャンは低くなろうと努力する。低くなろうとすると、低くなることに実は力が必要なんです。ちょっとあざけりに耐えて、ね、人の誤解だとかですね、葛藤に耐えながら、その場に身を置き続けると、神は高くしてくださる。高くするのは神であって、あなたが掴み取ることではないんだよ、っていうのが、実はクリスチャンの生き方なんだ。それが、とにかく、神が、創造主が、なんと居場所のない人の仲間になるために貝羽桶の中に生まれたっていうクリスマスの不思議かなと思います。お祈りをします。天のお父様、私たちは本当についつい自分の立場を上げることに一生懸命になります。この世の中はそういう強がり、またより賢くなる、人を上回ることの競争で成り立っています。でも、それがゆえに、互いの居場所を奪い合って、ここに争いが生まれます。そうではなくして、私は相手を生かすために能力が与えられているんだ。自分の能力は人に使えるために与えられているんだ。だから、能力あればあるほど、へりくだって人に使えることができるんだ。どうか、そのような形で、あなたから与えられているすべての能力たまものをあなたと人のために使うことができるよう守り導いてください。キリストの姿に私たちが習って生きることができますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。